メリークリスマス。 YouTube で動画投稿しております瀬戸康史と申します。僕が覚えているのは、まあ、小学校の頃ですかね。クリスマスの日だったと思うんですが、ベッドで寝ててすぐ顔の横に窓があるんですけども、そこのカーテンさって開けて夜空を見上げたらですね、本物がいましたね。こうスーって飛んでました。ソリがありますよね。それをこうトナカイがパカパカって引いてて、夜空ふわーってこう上飛んでたんです。本当ですよ、これ。本当に僕は本当見たっていう実感がすごいあるんですよ。で、これまあ他の人に話しても、それ違うって言われるんですよね。まあ、僕としてはもう本物を見たと。未だにあれは本物だったっていうふうに思ってます。メリークリスマス。
そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第90回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、メリークリスマスということで、
はい、メリークリスマス、はい、
今年も頑張りましょう。
はい、
長時間ですよ、多分収録が
えらいことになってるよ。
はい、クリスマススペシャルを今年もやらせていただきます。皆さん、はい、よかったらお付き合い最後までいただければなと思います。
スペシャルか、
ね、お便りがすごい来たんですよ。
はい、たくさんいただきました。
はい、全部今手元にあるので、ね、18通。
わお、
そう、今から18通読みますよ
ね、
はい、であとですね、まあ、これ毎年やっぱり恒例なんですけども、
はい、
いろんな方から音声のメッセージもいただいてまして、はい、ここ今ほらオープニングの最初にYouTube の方ですごい今あれですよ、4万7千人ぐらいチャンネル登録者がいるっていう瀬戸康史さんが今オープニング前にちょっとクリスマスメッセージを入れてくれましたけども、
はい、
はい、もう瀬戸康史さんだけでなくて、この後にですね、ハイスピードアップルのコマシーさん、
お、
はい、あとはYouTuber の、秋葉仁さん、
あ
と北海道の梅屋さん、
うん、
もういつもお世話になってる人たちですよ、
ね、
メッセージ、音声メッセージがどっかで、番組のどっかで流れますんで、
はい、
はい、楽しみにしててください。あとですね、本宮さんと酒井さんにも言ってないんですが、
はい、
もう一方音声メッセージいただいてますんで、
おや、
これは後々のお楽しみということで、ということで、はい、いきたいと思います。
い、
でね、
はい、
クリスマスやりました？
やったよ。
やりました。本宮さんやりました。
やりましたよ。
お、お、家族で。
家族2人で。
お、
ちゅうかね、うん、イブの日はうちの奥さんがちょっと留守だったので前の日にやりました。
あ、そうなんですね。
そうです
ね。え、ちゃんとケーキとか。
ケーキ食って、あとね、七面鳥を食べた。
お、本格的。
本当に七面鳥ですか。
鶏じゃなくて七面鳥。
七面鳥ですか。
友達がねくれたのよ。
七面鳥のケツの穴からいろいろなんかハーブやらないやら突っ込んだあれを、
なんかそれをこうズバッとこう半分になったやつだったけどね。
ああ、そう
な
の。
それでも火通っているやつをもう一回ちょっと温め直して、ね、鶏と違ってね、意外にね、こう筋が多いね。美味しいんだけどすっごい。
そうですか。
食うのにちょっと苦労した、
ね、じゃあちょっと一つ我が家の悩みをオープニングで軽く、クリスマスの悩みを、
何だい
今年、まあ、実は今収録してるのが、
はい、
まあ、今日はクリスマスイブか、
イブか、
今日24日ですね、
なりました、
はい、そうだね、
24日の、はい、まあ、夜中に、
はい、
収録してるんですけども、
そうですね、
はい、この娘にね、はい、まあ、サンタさんがプレゼントを持ってくるんですよ。
あ、そうだよ ね、
持ってくるんですけど、今年のね、このカレンダーがね、24日お休みですよ、
はい、
25日はほら保育園、平日だから保育園な
の、うちの娘、そうそう、ね、
で、サンタさんが普通にクリスマスのイブに枕元に持ってきて、で、25日の朝そのプレゼントに気づくと、
はい、
朝ね多分ね保育園行く準備しねえんじゃねえかと。
おお、もう舞い上がっちゃってね。
そう、
そうか。
なので、
はい、
どうしようと、イブの朝に持ってくる設定にしようかとかね、いろいろ考えて
でもなんかその、なんだい、サンタ来たっちゅうのを友達にお話しするのが楽しいんじゃないの、保育所
かな、かな、か、うん、僕ね、さっきね、実はね、収録前に嫁さんと話してたのは、うん、25日の朝には、うん、枕元に、うん、不在通知を置いとこうかと。
何の
お届けにお伺いしたんですが、
特急便
お届けにお伺いしたんですが、いらっしゃらなかったようなんで、お持ち帰りますと。
え、サンタさん、
サンタさん持ち帰りますと、まずご連絡いただければお届けしますんでじゃあ今日
枕まで来た
そういうシステムでしたっけ
じゃあ今日電話して届けてもらっとくからさつって子供に言ったら、
現実的だな
子供泣くな、そ
りゃ。保育園から帰ってきたら届いて、ほら今日ほらもう一回サンタ来て届けておいてくれたよ、
届いたよって。
そうそう、あれやで、友達みんな家に来てんのにうち来てねってなると、
あ、なるな、そういう話もし始めてるからねもうね、
ちょっと、ね、急に急激にボキャブラリーが増える年だ
ね。ね、不在票が入ってたよ
ということでございます今週もね、クリスマスのメッセージ以外の普通のお便りもねたくさんいただいてるんですけども、はい、今週はちょっといろいろ大変なんで、いつもの定型読みはちょっと来週に回します。
なるほど、
はい、
来週、
来週まとめないか、来週、来年だ、来年だ、
来年
の1回目の放送で、
うん、ドドンと
まとめてご紹介しますんで、
はい、
よろしくお願いしますということで、
うん、
今週この後本編で、長いですけど最後まで聞いてください。
はい、メリークリスマス、こましです。クリスマスの思い出ということなんですが、当時付き合っていた彼女とですね、クリスマスの日に横浜へ行きまして、食事をしたり夜景を見たり、クリスマスプレゼントの交換をしたり、そしてその後ホテルに行ったことを覚えています。そんなことないっしょ。
それでは、
はい、
いきますよ、
はい、
長いよ長いよ、
1通目を早速読みますよ、
じゃんじゃん行こう、
ね、今回は、たくさんいただいている18通、19通か、
はい、このあったか、
あれ19だ19だ、僕オープニングで18って言ったね、19いただいてるんで、
はい、
一人でね、本当はね酒井さん一人に読んでもらおうかなって思ったんだけど、
はい、
ちょっとさすがにねこれ大変ということでうちのお便り読んだら日本一と日本2
どっちが1だ、
でしたっけ、
どっちが1か、どっちが1かは置いといて、ね、はい、2トップであるところのね、
2トップ
酒井さんと本宮さんにこれはお便り読んでもらうことにしました。僕は今回なくし、でも陰でちゃちゃだけ入れようかなというということで、まず一発目、じゃあどうしましょう、どちらから読んでいただきますか。
じゃあ僕からいきましょうか。
あ、じゃあ本宮さん、じゃあ1つ目をよろしく、
僕に当たった人はごめんなさい、僕が読みますからね、
はい、よろしくお願いします。
はい、まずオラフさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年のクリスマスはクリスマス前に最高のクリスマスプレゼントがありました。それは12月5日に第1子が誕生したことです。予定日より2週間遅れ帝王切開になってしまいましたが、無事に元気な男の子が生まれました。体重が 4256g と家内の通う産婦人科史上一番大きな子供でした。結婚して7年、今では家内と2人でクリスマスを過ごしていましたが、今年は初めて3人で過ごします。これからは毎年プレゼントを2つ買わなければいけないですが、プレゼント選びも楽しくなりそうです、といただきました。
はい、ありがとうございます。おめでとうございます。
おめ でとうございます。
ね、大きいですね。
ね。
温泉オーバーはちょっとやばいんで。
ね。一つ質問していいですか。こうおめでたい話なんですけど、はい、一つちょっと疑問があって。
何でしょうか。
今奥さんと二人です。いたわけですよね、去年まで。で、今年の、ね、この12月5日にお子さん生まれて3人だと、
う
ん、で今年プレゼントを2つ買わなければいけないっていう、これどういうこと、はい、奥さんと息子さんにってことですか。
息子か娘かは分かんない。第一子だから。どっちだ。
男の子が生まれたって書いてある。
男
の子。あの今元宮さんが読んだんですよ。
読んだよ。
男の子が生まれましたって書いてある。
はいはい
はい、
息子さんの分と自分の分でしょ。
自分の分。奥さん。
いやそうか、自分
の分。奥さんの分は。いや違う、あのね、はい、ほら子供が生まれてからも、うん、奥さんにプレゼン、クリスマスプレゼントってやっぱあげるもんなのかなって。
それはもう気持ちの問題じゃないのかな。
気持ちの問題なのか、
うん、
じゃあ僕気持ちだけだ今。
わ
お。じゃあ次行きましょう。じゃあ次酒井さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、札幌マージンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家ではクリスマス前の普段の会話の中から欲しそうなものをプレゼントしていました。あれは息子がまだ小学校低学年の頃ですから、今から十数年前の出来事です。ゲームソフトとドラえもんのぬいぐるみで迷っていましたが、ゲームソフトに決めたらしいので、プレゼントはゲームソフトを準備していたところ、前日になって突然、やっぱドラえもんのぬいぐるみにすると。いい子にしていたらサンタさんには必ず欲しいものがもらえるよと言っていた手前、これは買いに行かねばとなりました。まだどちらか決まっていない時に両方ともどこで売っているかは確認していましたので、24日会社帰りにと思っていたら運悪く遅くなってしまい、ドラえもんのぬいぐるみを買うために猛ダッシュ。一番大きなぬいぐるみは売れてしまっていましたが、なんとか中くらいのドラえもんをゲット。翌日の朝、サンタさんすげえ、ドラえもんのぬいぐるみもあると息子、すげえのは爆走して買いに行ったお父さんだっちゅうのと内心思っていたお父さんサンタでした。翌年からは欲しいものは1週間前までに決めないともらえない決まりになったよと息子を諭した渡してありました。
はい、ありがとうございます。これ結局何、あのゲームソフトとドラえもんのぬいぐるみ両方もらったってこと、
うん、結局そういうことですね。
息子頭いいね。
頭いいですね。
これすごい考えてたかもしれないね、実際に。
計算だったんですか。あら、
結構こうお父さん転がしやね、これ。
あ、うまいですね。
ね、
でもこれドラえもんのぬいぐるみって男の子でも欲しがるもんかね。
小学校の低学年だからね、
うん、あ、ドラえもん好きでしょうね、うんうん、
ぬいぐるみ超合金じゃないよね。
あ、かわいいですね。
超合金ではない、ぬいぐるみって書いてあるから、
ね、ぬいぐるみだからね。
あんまりドラえもんの超合金見たことないけどね。
なんかありそうな気がしてね。
なんかね、昔あった気はする。でもなんかあの、ポケットがね、引き出しみたいに前に、
あ、なんかそうそう、俺も今それ想像してた
んだ、ね、そんなのがあった。
でもドラえもんってロボットだから硬いんですよね、きっと。
どうなんだろう、ね、
いや、柔らかいでしょ。
柔らかいんですか。
柔らかいはずだよ。
あ、そうなん
だ。結構ふにゃんふにゃんしてる絵面で見たことある。
だって、だってさ、あのほら昔のドラえもんは昔耳があって、それをネズミにかじられたっていう設定があるぐらいだから、
硬くない、
硬くないんで、ネズミがかじれるぐらいのね。
なるほど、
はい、
のすいません
、はい、じゃあ次行きましょう。本宮、はい、さん、よろしくお願い、
はいはい、名古屋のトミーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕のクリスマスの過ごし方は、家族と祖父母でクリスマスパーティーを家でやっています。ただのパーティーではありません。音響&照明設備を結構本格的に使って、ライブハウスみたいな感じになっています。今年は受験生なのでやりませんが、といただきました。
はい、ありがとうございます。どういうこと？
ライブハウスみたいな感じってどういうことですかね。
ここ低音ズンズンズンズン聞かしてさ、
あ、
上でミラーボール回ってんじゃない。
あの、あの、なんとなく、なんだろう、仲間内でやるんだったらなんとなくわかるんで、そういう演出もありな気がするんだけど、うんうん、家族と祖父母もいるんでしょ。おじいちゃんおばあちゃんもいるわけでしょ。
すごいね、
すごいですね。
なのにそういうすごい家庭だ。
あれじゃない、でかい音で演歌とか流してんじゃない、
そういうライブですか。
でもなんかやります、あの元宮さんちやった時になんか飾り付けしました。
いや飾り付けはほとんどないね。
ないの、
ツリーもないし。
うそ、ツリーはほら飾らなきゃ。
ツリーはね飾って、あの小学校の時は飾ってたよ、
うん、
まだうちではツリーはないな。
ああそうなんだ、
あ、
うん、でもあった方がいいかもしれない、
ね、あった方がいいよ、今からでも間に合う、大丈夫大丈夫。
あのな、仕事からこの時期はもうそれどころじゃないから、
ね、今から帰ったら多分ねツリーとかすげえ安いよ。
あそっか、うん、
半額ぐらいで買える、
半額ぐらいで本当に買えると思うよ。
あそれ狙い目か、
はい、買った方がいいと思います。
来年に備えて、
ね、よろしくお願いします。えトミーさん、じゃあ受験頑張っていただいて。
あそうだね、はい、受験頑張ってね。
え 来年のクリスマスはまたね本格的なライブハウスのクリスマスを楽しんでいただければな。
でかい音で演歌、
はい、では次、酒井さんお願いします。
はい、
はい、ひとにどりさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。男はクリスマスを彼女と二人きりで過ごそうと画策する。だけどそんな思惑とは裏腹にその直前に突然振られてしまう。そんなシチュエーション自体は昔からよく聞く話ですよね。大学時代に付き合ってた彼女、ちょっと疎遠になっていたのでクリスマスで挽回しようなんて思っていたら好きな人ができたのといきなりの死刑宣告。当時は辛くて一気に3キロぐらい痩せましたが、時間が少しずつ癒してくれて今では良い思い出です。とここまでは普通なんですが、振られた日が良くない。平成12年12月12日、語呂が良すぎて毎年この時期になると思い出してしまうんです。大学からの友人にももうあれから何年経ったんだねと毎年メールが来る始末です、というメールです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうね、うん、お便りを、12月12日にいただきました。
素晴らしい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかもうまでこの日になるとそれなんだろうね、きっと
ね、
う
ん。
そうなんですね。
まあこういうもんですよ。
そういうもんですか。
そういうもんですよ。
そうですか。う
ん、ああ僕も似たようなもんですよ。
なんだなんだ。
僕はだいたいあの2月14日直前になんか途切れる感じ。
ああもらえない。
そんな感じ。
過去にず
っとあったこれあれだよ、平成12年12月12日ってね、きっとねすごい席入れた人が多いね、
うん、あだろうね、
うん、
すごいだろうね、
語呂がいいからさ、
語呂がいいからね、
うんうん、そういうやつだよきっとね。
あれから何年経ったんだ。
今年何、もうさらに12年経ってる、
24年か、
そうだね、
あそうですね、
もう江戸が一回り、
あら、ま
あ、あら
うん
ね、大学からの、あもう今あれか、12年前とかもう大学特に、
うん、
そうですね、
大学の頃のエピソードかな、
うん、そういうことですね、
はい、そういうことね、書いてあったね、うん、ということで、じゃあ次も富山さん行きましょう。
はい、堀亮さんからいただきました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、35年前、自分が小学校2年の時、うちは共働きで鍵っ子でした。近所のおばちゃんがかわいそうに思ったのか、ショートケーキをくれました。あと親戚の人がアイスケーキを、保険のおばちゃんがバターホイップケーキ、父親がバターホイップケーキ、母親は生クリームのケーキを。当時の冷蔵庫は小さくて正月を過ぎても食べてた記憶がありました。クリスマスというとその記憶がよぎります、といただきました。
ありがとうございます。これはね、親戚の人が勝ち、
勝ち、
勝ちです。
何、アイスケーキか、
アイスケーキが勝ちでしょう。
勝ちですか。
アイスケーキたまに食うとうまいね。
2位は母親だね、生クリーム、
生クリーム、
バターホイップ最近ないね、
バターホイップケーキが2個来てますね、これ
ちょっと地獄だね、
うん、35年前だからバターホイップは結構メジャーだったと思うよ、
ね、
そうですね、
地獄だこれ、2つ来ちゃったら地獄だよ。
でもね、いまだにね、うちの町のケーキ屋さんでね、バターホイップのねロールケーキがあるのよ。
あ、ロールケーキで、
うん、
重いですねそれは。
たまに食べると美味しいんだけど、 あの冷蔵庫に一晩入れるともうねバターケーキがもうカチカチになるのでパキッと外れるぐらい。
そう、
たまに食べると美味しい、ね。アイスケーキはね、俺小学校の時やっぱりね、うちばあちゃんが買ってきてたね。
ああ、うん、これでもなかなか買ってもらえない記憶がありますね。
あの、うん、だからちょっとね、置いとかないと買ったくて食えないんだよ。
ああ、はいはいはい。
ちょっと溶けた頃にスプーンが入るぐらいにしてから食うと。
だからうちは小さい頃だバタークリームばっかりだったから世間では。うんうん、嫌だから、はい、じゃあもうあともうアイスケーキだよねっていう、もうバターケーキ嫌だからこっちみたいな感じの選択でアイスになってました。
そう、生クリーム出た時はなんてうまいんだろうと思ったよ
ね、
うん、
そうだね。たまにねバターホイップ食うとねちょっとむ昔のを思い出す。
だ昔俺ほとんど食ってないからねあんま思い出さないんだよね。
ああそっか、
うん、そうですか。
あんま美味しいものってイメージがないんだよね。
懐かしい味だったよ、うん、本当に
懐かしい味ですね。
じゃあ次、坂井さん行きましょう。
はい、
はい、
伊達直人かっこ亀井さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。住んでいた町の玩具屋は24日にサンタの衣装でおもちゃの配達をしてくれるサービスがあって、いつも見ている店員のお兄さんがサンタの格好をしているのが分かっててもとても嬉しかったのを覚えていますというメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日
忙しいんだろうね。
今日もね昼間ね、うん、あれだよ、なんか出かけたら、
はい、
なんかお姉さんがサンタの格好してたね。
あら、私今日駅で全身サンタで白い袋を持った方がうろうろしてましたよ。
本当に何が、はい、何が入ってるんだそれは。
何が入ってたんでしょうかね。
あ、そう、違う、今日あれですよ、忘れて、危ない、今日
もしかして
酒井さんはあれですよね、はい、サンタの格好をして収録に臨んでる。
サンタの格好はしていませんが、サンタの帽子だけは今かぶっています。
サンタの帽子だけをかぶって、あとは何もまとわずに
何をおっしゃる。良い子も聞いているんだ。
だって今ほらサンタの帽子だけをかぶってる。言ってるね、言ってるね。
俺もサンタの帽子だけだよ。今。
富山さんもそうなんですか。
やめよ。やめやめ。また怒られるからやめよ。富山さんはあれでしょ。なんだっけ、あのトナカイの格好する約束だったから。
これはトナカイの角のみつけてるから。
あ、本当に。あ、じゃあ大丈夫だ。あとは何もまとわずに。
あとは何もまと
わず。正しくないよ。はい、じゃあ次。次誰、どっちだ、元宮さんか。元宮さんよろしくお願いします。
はい、エクスペリアンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
生まれてからずっと中国地方で育ち、大学を卒業して就職で東京にやってきたのですが、大都会に住み着いた数年のうちは東京のイルミネーションの凄さが新鮮で感動的で、かつクールに思ってて、クリスマスといえば混雑覚悟な中の名所巡りをしてたもんです。東京タワーとか丸の内周辺のイルミネーションとかディズニーランドあたりとかで、20代後半ぐらいからでしょうか、仕事の忙しさもそれなりになってくると、かえって喧騒を離れたい気持ちの方が強くなって、温泉地へと避難するようになりました。のんびり過ごせるのは、のんびり過ごせるのですよね。温かい温泉と宿の料理とゆったりな中井さんと、あの時期は連休でもあるので、そこそこ東京脱出や東京突入の生き残りでは混雑がすごいのですけれども、温泉地でののんびり空間の魅力にはかなわないです。今年も夫婦して群馬県の草津温泉のそのまたさらに奥深くにある温泉地で癒される予定です。そういや、東京スカイツリーの展望台でクリスマスに食事をするとなると1人3万円とかのプラチナチケットなんだそうです。どっかの高級ホテルに泊まるのと変わらないんじゃないの。それでも予約殺到とのことで、世の中すごいなと思いましたといただきました。
はい、ありがとうございます。途中ですね、元宮さんがですね、東京脱出や東京突入の行き帰りを生き残りと読みました。
失礼いたしました。
あ、本当だ、行き帰りだ。 こんなサバイバルしてどうする
。生き残りも大変です、
ね、生き残り
今3万円1人3万円、
ね、
食事だけで1人3万円。あ、でもそんなもんなのか。
いや、でも2人で行ったら6万円ですよ。
いや、でもさ、ほらバブルの時期を知ってるものとすると、
バブルの時期を知ってるんですね、
うん、あのまだ子供だったけどね、うん、でもバブルでテレビとか見ると1人3万円じゃ、だって東京スカイツリーの展望台で今で言ったらもうすごいあれでしょ、
なんかいいとこでしょ、今旬な場所でしょ
でしょ、
うん、
だからまあなんか一番高そうな感じじゃない、
それで3万円ってなると、それで3万円
っていうとね、
うん、
なんか
高いけどそんなもんかなと。
元宮さん、我々のそんなに子供の高校生ぐらいのね、バブル全盛期の頃ってこんなんじゃなかったよね。
もっと、いや違う、今思えばあの時期がおかしかった、
おかしかったんだけどさ、何十万何百万かけてたよね。
でそこまではな、
ね、
怖いなっていう
大人たちがさ、
あのなんか国全体が浮かれてたね、あの時期はね。そうそう、ちょうどほらなんかボディーコンシャスが流行ってた頃で
ね、なんかやたらみんなあのあれだよね、あの服はさ肩幅が
そう、カチッとしたやつでさ、
すごい
足のズボンはスッとこう細くなっててね、
なんかあの芸能人とかみんな原色の服着てたよね、あの頃なんかね、
なんかあの昔のねビデオ今見るとね、なんかみんなあの高校のなんちゅうだろう、文化祭の衣装みたいな感じです。
今見るとね、何だろうって思うけど、ね、
なんかみんな妙にテラテラしててさ、
そうそうそう、
でもねあの時期はなんか、うん、日本なんか上向きでいい感じだったよ
ね
未来があった
ね
今すごく地に足がついた感じだけどさ
だ今なんか、ね、ほとんどの人がまあ家なんだろうね、
うんうん、
ああそうですね、
でもこれ草津温泉に行くってのはいいね、
いいね、
あクリスマスに温泉いいですね、
うん、やっぱりちょっとこうねのんびりといいと思うよ、うん
ね、
おすごいね、
ということで次、はい、行きましょう、
ありがとうございました、
はい、次は時孫さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、クリスマスに思い出なんか人生15年間ではできません、しかしこのそんないに出会ったのがちょうど去年の特番のメールを募集してた頃なので、それが去年でできた今までで一番の思い出ですというメッセージです、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、そんなことないでしょ、
人生15年いろいろあるだろう
15年でほら15回プレゼントもらってるでしょ毎年何らか、
まあ、そのうち生まれて何年かは覚えてないと思う、
覚えてないだろうけどね
毎年プレゼントもらえるもんなんですか、
毎年もらえるもんだよ、クリスマスってね年に1回やってくるんだよ酒井さん、
あれでうちの姉貴がクリスマスの数日後が誕生日でさ、いつもクリスマスと一緒にされちゃってて怒ってんだよね、
ああそれは不運だね
そうそうそう
ですね、
ね、
そうなんかねあんただけずるいってよく言われてたけど
あの、ね、
でも去年の特番のメールが思い出だということで、う
ん、なんか
嬉しいっつね、
まあ嬉しいですね、過去にだからそれこの番組で読まれたっていうこと以上のプレゼント今までもらってなかったんですよね15年間、
いやいやいやそれも嬉しいけど、
あそれからだよきっと、
あそういうことな
んだ、ね、これも嬉しかったんですよ、
まだ若いからね、
人生15年
か、まだ人生15年ですよ、たった
15年か、
ああ
そうか15年かねえ本宮さん
ねえ
15年
竹内くんやだね親父の会話
じゃあ次行きましょう、
いやいやいや、はい、にゃわにゃんさんからいただきました、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
5,6 年前の話です、職場の人から千葉のポートタワーでクリスマスイルミネーションをやっているらしいと言われ、友人と男2人で見に行きました、駐車場で車を止めてフラフラ散歩していると頭から血を流したおばあさんが助けを求めていました、気になって声をかけるとおじいさんが殺されちゃう、ホームレスのテントの中におじいさんがいるから助けてと言われました、驚きましたがおばあさんも血まみれなので救急車と警察を呼びました、その後おじいさんを助けるためテントに向かいました、ホームレスのテントを見ると
隙間からおじいさんらしき足が見えていました。その足はピクリとも動きません。いきなりホームレスのテントに飛び込むのは危険なので、テントの様子を観察しているとパトカーが数台来て、ホームレスはあっさり捕まりました。おじいさんとおばあさんも救急車で運ばれました。おばあさんが救急車に乗る前に、僕はなんで襲われたのと聞くと、おばあさんは夫婦で釣りをしていたらホームレスと仲良くなって、テントの中で酒を飲んでいたらホームレスが暴れ出して襲われたのじゃって言ってました。クリスマスのイルミネーションを見るたびに、あのホームレスのテントを思い出します。ダダン
ちょっと物語風ですね。
ほんのちょっと脚色しました
ありがとうございます。
あの、ね、僕ほら千葉県人なんで、
はい、
まあ、これ千葉のポートタワーは当然ね知ってるし、 あの辺にあったかな、ホームレスがたむろってるような場所が。
5、6年前だから、うん、なんかちょっと
かな、
最近ですね。
あるのか、まあ、公園とかはあるんでね、うんうん、ここら辺にいるのかな、
なんか意気投合しちゃう時あんだね、
うん、
いやホームレスだってこう意外に話すと普通だったりするしね、
うん
うん、
なんだろうね、お酒で何があったんだろうね、お酒の、う
ん、そのなんで暴れたかが知りたいよ ね、
きっとあれなんだろうね、そのホームレスの人も、うん、お酒の関係でなんかヘマをやってしまって、うん、仕事を失ってホームレスになったんだろうななんて思っちゃうよね。
いろいろ考えちゃう
よ、ね、いろいろ考えちゃう勝手にね。
でも釣りをしていたらっていうから、釣った魚を魚にやってたのかな。
そういうことですか。
どうだろう。
あの辺で魚釣りか。
何釣れる。
わからない。どうなんだろうね。
お前俺の魚食ったべとか。
そういうことですか。
なんかきっとね、しょうもないことで喧嘩になるんで、こういうのって。よりによってクリスマスにね。
ね。
そうですね。
すごいいい経験、いい経験じゃねえ。
いや、あの
大変な経験を、うん、しましたね。
ね、
はい。
メリークリスマス。こんにちは。秋葉人です。クリスマスのエピソードということで、私秋葉人、クリスマスがとても大嫌いです。というのもですね、ま、この年になりますと子供が会いますよね。子供たちが小さいうちはですね、枕元にちょんとプレゼントを置いておけば、あ、サンタさん来たつってすんげー喜んでくれたんですけども、だんだん年々大きくなるに従いまして、サンタさんがいる、いないにかかわらず、要求をされてきますと。もうね、その要求がだんだんと、エスカレートしていくわけですよ。とうとう、MacBook Pro が欲しいだとか、iMac が欲しいだとか、ね、それぞれに PC を狙ってくるわけですよ。自分専用機を。もうこうなってくるとね、サンタさんはもう大変です。本当にね、メリークリスマスです。ではまた。
では、はい、次行きましょう。
はい。
はい。エンターさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。小学校の時。まだまだサンタさんを信じ続けてたある年のクリスマスなんですけど、ありふれた話かもしれませんが、自分の頼んだものが欲しくて欲しくてたまらなくて、テンション上がりまくって一睡もできなかったんです。その時に自分の寝てた寝室とリビングが近かったんですけど、母と父の話し声が聞こえてきて、私置いとくん忘れそうやから、お父さんちゃんと忘れんように置いといてよなんて会話が聞こえてきて、一気に冷めて真顔無の顔で布団に入ったのを覚えています、というメッセージです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは聞きたくないですね。
これは ね気をつけなきゃいけないね
お
意外とね分かってると思うんだよね。
かかってる。
あの多分ねうちの3歳の娘もね多分分かってると思うんだよ。もう
あらもう分かってるんですか。
だからもう徹底的にね騙してあげないとね。
ああ、うん、
そうか。
いつから分かったかな。
僕は過去のねこのねクリスマス特番でも話したと思うんだけど、はい、我が家はねあのサンタのおばちゃんがいるのね。
だったっけ？
何でしたっけ？
サンタのおばちゃん、あの親戚のおばちゃんがいつもプレゼント買ってくれてて、あのサンタのおばちゃんがやってくるんだよ。
はい、
それであの姉ちゃんと僕とそのおばちゃんで3人でお風呂入ってて、
うん、
でそうすると外からあのハエが入ってくるんだよ。
そうだ
でそのハエにおばちゃんがあのこのハエはねクリスマスのサンタさんの、 あのお使いだから欲しいもの頼んできなっつってで言わせるっていう。分かってたんだけどなんか微妙、なんか分かってるんだけど薄々感じてるんだけど、
はい、
本当か嘘かはっきり分からないっていう感じがずっと続いてた気がする。
ああ
なんかその何て言うんだろう、大人の言うことに子供を乗っかっちゃってるのかね、気持ち的に。
うん
うんうん、薄々はなんとなく分かるんだけど、うん、このイベントにこう乗ってるというかさ、
なんだろう、あの親なんだろうなとか思うんだけど確信が持てないっていうのが、
うん、あちょっとね、
そうですね、う
ん、そんな感じの感じがずっと続くよね子供の頃。
はい、
やっぱりこうプレゼントを置きに行くときもこうサンタの格好をしないと、ね、
それはないと思う。
あでもちょっと目が覚めちゃったときに、
うんうん、寝てろってサンタの格好で
見たな。
そうめっちゃ怖いと思うけどね本当に来たら。
僕はあの去年はあれですよ、あの子供にあの iPhone のアプリで、
はい、
あの例えば写真写してその中に サンタさんを合成できるっていうアプリがあって、それを使ってなんかあの、ね、キッチンの方を写真一枚撮ってそこにサンタさんが立ってる写真合成写真作って、子供に見せました
よ。わあうちにも来たよって。
来たよ。そういうのをねちょこちょこやっとくと信じるんだ子供はきっと。そういうの大事大事。
そうだな。何歳まで騙し通せるかちょっとやるのもいいかもね。
多分根気的に親の方が先に
諦めるか
参っちゃうだろうね。でも楽しちゃおうぜっつって
高校ぐらいまで信じてたらちょっと笑っちゃう。
あそれもチャレンジしたいね。さあじゃあ次行きましょう。
はい、ガハーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
入社した会社が小売業でしたのでクリスマスはほとんど仕事でした。気づいたら20年も経ちましたので今さらクリスマスイブとか何にも思いません。独身の身はちょっと嫌だったかも。ただクリスマスをする相手のいるときは26日とか27日とかにクリスマスをします、です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね僕は、ね、気持ちがわかるんです。
ちょっと辛すってことですか。
僕もずっと電気屋の店員をずっとしてたんでね。
あ書き入れ時じゃんな、
はい、あのね大変なクリスマス25日まではクリスマスの飾り付けを店内したなきゃいけないでしょ、
はい、
で25日の閉店したら、
はい、
全部それ外さなきゃいけないんだよ
今度は正月か、
そう一気に正月の飾り付けを変えなきゃいけないんだよ、はい、これが忙しいんだよ
そうだよね、
そうですね。
これがもうね26日にねクリスマスの飾り付けが1個でも残ってたらねもうどすっごい怒られるんだから
そうだね。
そうですか。
だけどね僕ね、はい、本当にね今年、まあ、去年あたりからだけど、
うん、
まあ、もっと前かもっと前何年か前からさクリスマスが終わる前にも正月の商品が並んでるじゃん今のお店って。
ああまあそうですね。
で去年からはさらに福袋並んでるんだよ。
えクリスマス時期から
そう、
ね、もうそれは早いだろ
う。もうね
ちょっとね
あれだよもう普通にあの福袋売ってるよ。
えじゃあもうクリスマス プレゼント福袋になっちゃう。
もうよくわかんないでしょ。もうなんか年末なのかクリスマスなのか、
ねえ、
ぐちゃぐちゃですね、正月なのかもよくわかんないでしょ今の売り場って。
あれは初売りで買うのがいいんじゃない
でしょ。
ね、いいですね。
だもうねこれ毎回ね正月の頃に言うけどさ、福袋もさ今さこれが入ってますよって出すじゃん。
あの透明の袋とか
ね、 あれもないよね。
何入ってっか分かんないのがいいんだよ。
何入ってっか分かんない、もう絶対これはもう在庫処分って分かってんだけど、
そう
何が入ってっか分かんないのがいいのよ。
言い換えて開けてみてやっぱりなっつってがっかりする。
そうな
んだ。がっかりする
か、ね、そうだ、あのね、うん、おもちゃの福袋とかを小さい頃買いに行って中何入ってっか分かんないの、
はい、
で、うん、あの親戚のさいとことかと一緒に買うんだけど、うんうん、いとこの袋にはあのパンダ先生が入ってるね。
パンダ先生ってなんだろう。
わかんない。
パンダ先生
だからパンダ先生っていうなんか商品名だけは覚えてる。パンダ先生入ってる。
先生。
僕の袋にはパンダ先生が入ってないんだよ。
パンダ先生。
こういうのもねちょっと悔しいんだけど。
パンダ先生欲しかったの。
パンダ先生がね面白そうだったんで一番いっぱいいろいろ入ってるんだけどパンダ先生がすごく面白そうだったんで。
お
お。いうことでそんな。
パンダ先生。パンダ。
そういうのもねちょっと面白い。買ったよね昔の福袋ってね。
あ福袋ってあのなかなか商売上ではうまいシステムだよね。
そうそうそう、
いらんもんはけるからね。
でも今は違ってるよね、福袋用に仕入れるからもの。
ああ
ちゃんとしたとかね。
そう昔は本当に在庫処分みたいな感じだったでしょ、うんう
んうん、まあね今でもねちっちゃいお店は多分そんなんだよきっと。
、ね、でもそういうところを買いたいよね。
まあ安く入るからさ、まあいいんだよ、
ね、
うん、
ほとんど
うまくいけばいいものが入ってると。
ほとんど捨てるってことね。
いやいや。
じゃあ次いきましょう。
はい
はい、エドン8913からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クリスマスの日はセブンイレブンのアイスケーキを食べて発泡スチロールの中に入っていたドライアイスで遊ぶのが恒例です。もちろんアイスケーキは最初硬くて食べれませんというメッセージをいただきました。またアイスケーキのお話です ね、
アイスケーキなんだよみんなね。アイスケーキ
ですね。
そう最初硬いんだよこれな。
セブンイレブンのアイスケーキ食べたことないですね。
俺もないな。
僕もないんだよセブンイレブン、
うん、なんかサーティーワンかなっていう。
そうそう僕もサーティーワン
売ってんのセブンイレブンで、
うん、ちょっと探してみよう、
ね、ドライアイス遊びます。
あちっちゃい時は遊んでましたよ水に入れて。
あ僕今でもドライアイスなんか入ってるととりあえず台所で
今
やるよ。
ドライアイスはね理科実験で結構楽しいのよ子供と一緒に遊ぶとね。
なんかいろいろ実験か。
そうそうそう、なんつうんだろうな、まあボクボクするのもそうだし、あとなんつうんだろうな、フィルムケースに入れてボーンとしたりとかさ。
あ危ないやつですねそれ。
ちゃんと大人がいるときにやらないとダメだけどね。そうそうそう、
あなんか見たことあるような気がする。
うんうん、
爆発しちゃう。
まああのお風呂のバブとかでやるのが結構多いんだけどさ、うん、そうそうそう、まあまあいろいろ楽しい実験ができるんだけど、
はい、
うん、
じゃあ次いきましょう。
ああいきます。はい、ライデンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
人類滅亡を楽しみにしてたのに人類が滅亡しないっていうからまた一人で寂しいクリスマスを過ごさなくてはなりません。以上です。
これ何ですか、マヤ歴のあれですかね。
そうですね、日本以上に中国とかはすごいらしいね。
なんか
マヤ歴の
中国大ブームだったみたいだ
ね、なんかちょっとなんかかなりひどい事件とかもあったでしょ。
事件にもなったんですか。
どうせ人類が終わるんだから、うん、で小学校になんか男が包丁持ってみたいな。
え
めちゃくちゃだよね。
たくさん子供を怪我しちゃったというちょっと、
ちょっとそこまでいっちゃうとちょっと ね、
ね、
う
ん、
でも日本もさほら、うん、1999年ちょっと騒いでたじゃん、
ね、ノストラダムスのとかありましたね、
うんうんうんうん、
ノストラダムスはあれはもう本当に何だろう、小説みたいなもんなんでしょあれって。
あそうなんですか。
なんだどうとも取れるような書き方をしてて、
そうそうそうそう、
ってことでしょ。
それを なんで日本のそういうのを好き、なんつうんだろうな、いろんな本が売れちゃったからさ、
そうそうそうそう、
乾いちゃった、
はい、だからもういいようにも取れるし悪いようにも取れるようなものをいろんな解釈をしてっていうものなんだ、うん、別にあのあれただの日記なんでしょ、
あ、なんか
詩集なんだか日記なんだかみたいな感じなんでしょ、
それをね、みんないろんな風に解釈してさ、
だ別に日にちがねちゃんと書いてあるわけじゃないんだよ、
だってあの出版社が儲かっちゃっただけだよ、
そうそうそう、
だけどほら、うん、1999年過ぎて2000年になったらノストラダムスのさ、うん、あの出してた出版社なんか本当のあの世紀末は2003年だったとかさ、変な話
ありましたね、
今の
おいおいおい
今のね、マヤ歴のやつも、
はい、
今ネットで噂になってるのは、
はい、
実はあれは計算が間違ってて、
また
もうちょっと先だって言ってるところもあるのよ、
あ、引っ張りますね、
もうちょっと稼ぎたいんだ、
なんかね、ああいうのがないと儲からないような人たちがいるんだよ、
そうそうそう、やっぱりそれを買う人もいるんだろう
ね
そういうの大好きな人がさ、はあ、なるほど、
はい、
ジャイアンクリスマスは一人で、まあ、いいことあるよきっと
ね
あり
ますよ、
じゃあ次行きましょう、
はい、はい、食欲旺盛さんからいただきました、は
い、ありがとうございます、
ありがとうございます。クリスマスエピソード、クリスマスイブの24日に友人が合コンを開催してくれ、こんな日にも合コンにやってくる女性がいるんだなぁとニヤニヤしながら期待に胸膨らませ会場に行ってみると、なんと3人とも可愛いではないか、みんなノリもよく会も中盤に入り、話題は恋愛トークへ、いつから彼氏いないの？の男性陣からの質問に女の子全員が幾同音に、え、いますけどとの答え、君たちどんなつもりで来とんねん、そして僕らがどんな気持ちで参加したと思ってんねんと、そんな甘く切ない2010年のクリスマスイブなのでした、
はい、というメッセージです、ありがとうございます、
ありがとうございます。2010年、
最近の話、
最近ですね、
っていうかさ、この彼氏がいる女の子3人はさ、24日になんで合コンできちゃうの、はい、
合コンしちゃって大丈夫なんでしょうか、
彼氏はどうしちゃったの3人とも、
お仕事なのかな、
ちょっと謎だけどね、
うん、
いなくても、うん、いないんだけど、うん、この男の方人たちはちょっとダメだなと思われちゃったんじゃないかな、もしかして、
あ、そういうことですか、
元美さん、食欲旺盛さん批判ですね、
ダメだと、うん、ことですか、
いやいや
いや、僕は食欲旺盛さんはいい男性だと思いますよ、僕はね、酒井さんね、そうですよ ね酒井さんもそう思いますよね、
そう思いますよ、
うん、なんで僕だけそうやって仲間外れにする
ばっかりですね、
まあわかん、でもね、断るための
こういう時ってさ、
なんか
女の人ってこうなんか、はい、みんなでこういっぺんにやるじゃん、
いっぺんにやる、
一致団結して、
ああ、一人かとかじゃなくて全員で、
はいはいはい、カサカサカサって、
あ、おトイレとかに行って打ち合わせしてね、
みんなでちょっと彼氏いるって言っとこうみたいなさ困るよね、
カサカサ、あの3人ともアルバイトで来てるの、
あ、え、桜だった、
あのその合コンやったお店から雇われた、
うん、
女の子
だったらもう少しなんか楽しませてほしいよねいないけどみたいな
そうです ね、
は
あ、いやでもさ、僕これも前から何度か言ってると思うんだけど、
はい、
あの絶対ナンパが成功する場所っていうのがあって、
あ、はいはい、
24日の夜にディズニーランドで女の子同士で来てるグループをナンパしたら絶対引っかかるっていう
おお、それはやっぱり男も一人で行かないといけないでしょ、
悲しいことになるんだけど、それは
そうですね、
そ
うだ、うん、
っていう、それもなかなかチャレンジだよね、
のがね、なんかね、あの、うん、なんかに載ってるんだよ、よく
あ、
そっか、
そういうのに、なんか本とかに、
そうそう、裏技みたいな感じのやつ
ね女の子3人でディズニーランドとかなら分かるけどさ、うん、男3人でディズニーランドってなかなか ついなと思うな。
ずるいですね。しかもクリスマスイブとか、
多いよ、一人でディズニーランドとかディズニーシーって人多いよ、男も女も。
それはすごく好きな、
あのね、本当に年間パス持って、あの本当にあのパレードだけ、
うん、
必ず見に行くとか、だから例えばお昼食べにディズニーランドの中で食うとか。
ああ、すごいですね。
本当に好きな人はそうなんだ
よ。僕の友達、あのアトラクションほとんど乗らないけど、ディズニーシーの中にいるのが好きだっていうのがいいね。あの雰囲気が好きだっつって。
雰囲気が。
そうそうそうそうそうそう。あそこにいるだけでいいんだ。
住んじゃえばいい、ね。
え？
あれ隠れてたらバレねえんじゃねえ。
あれね、だって出るときちっちゃい子は、
はい、
あの出口の何棒をして出るのをやらなくていいんだよ。下くぐってって言うから。
ああ、そっか。人数
カウントしてないんだよ。
うん。なんか潜んでたら夜中までいられんじゃねえみたいな。
いや
ー。あれさ、ディズニーシーでほらホテルがあるでしょ。ディズニーシーが見えるホテル、なんちゃかホテル、
はい、ミラコスタ。
そうそうそう。あれってあれどうかなって思うのが、
うん、
練習風景が見れちゃうんだって。
そうなんですか。
とパレードとかの練習を夜中とか明け方とかやるんだってさ、それが見れるんだってホテルの部屋から。
おいいな。
いや、よくない。いや、夢壊れちゃうじゃんだって。
まあそうか、うん、
下手したらだってすげえ怒られてんだよ。
そうなんですかね。
ミッキーとかめちゃめちゃ怒られてる可能性
ある。ミッキー怒られてるのか。
お前ミッキーっつって。
そうじゃないだろ。こいつってさ。
お前。
ガンガン怒られてる。
そ
うか。怒ってるのがこうプルートだった
りして。リーダーで。
あ、そう、仲間うちでね。
可能性ある
よ。あれでもホテルの中でもこうあれらしいよ、こうさらにお部屋でランクがあって。
うん、
一番よく見えるとこはやっぱ高いし。
あ、それはそうだ、それはそうだ、
そうらしいね。安いとこだと見えるけどすっげえ窓から首伸ばさないと見えないとかさ、
ね、
いろいろあるらしい ね。
あのちなみにうちの、姉ちゃんの家の娘は、まあ、うちのメイです、メイは、
はい、
今年の大晦日のディズニーの、なんかなんちゃかチケットが当たったそうです。
え、
カウントダウン的なことをディ
ズニーでや
るらしいですよ。あ、じゃあ家族で
行かれる、兄弟と、
うん、
兄弟2人とあと友達とみたいな感じで。
ああ、はい、お子さんだけ行ける。
うん、そうそうそう。で一回夜はいつもの営業終わって、うん、じゃあみんな出ろよっつって、おめえら帰れよって、はい、帰らして、
うん、
であのチケット持ってる、特別チケット持ってる人だけまた入れるみたいな感じ。嬉しいですよ。
真ん中にいたら寒いだろう。
寒いだろうね。そういう問題。
寒さですか。
でもほら、元宮さんの住んでるところに比べたら全然暖かいと思う。
まあ、こっちで一晩外いたら死んじゃうけどね。
ね。じゃあ次行きましょう。
はい。14頭くまさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
去年のクリスマスのことです。午後11時45分サンタさんの案内で父が先に行った母親のもとへ行きました。去年94歳、といただきました。
はい、ありがとうございますっていうのかな、
お便りはありがとうございます。
お便りはありがとう。
はい、
まあ、ちょっと
クリスマスだってね、いろいろあるから、
コメントしづらい感じもありますが、まあ、でもね、僕94歳だったら、
はい、
おめでとうございますでもいいような
大往生だと思いますよ。
そうですね。
なんかね、やっぱりあのうちの親戚とかでも、ある程度もう本当になんていうのかな、もうある程度90、100とかって生きた人が亡くなった時には、そんな悲しい感じのお葬式になるのかで、なんかちょっと明るい感じになるよね。こんだけ長生きできてよかったねっていう、
そうそうそう、
ね、
いう感じになる。94ってすごいよ。
いや、長生きですよ。
ね、すごいね。
何歳まで生きられるかな。あと何回クリスマスを迎えられるのかな。
わ、次の
じゃ次行きましょう。
次のメッセージに行きます、
はいはい、
バロンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。長男が小学校1年生ぐらいの時、枕元にプレゼントを置いておいたことがあって、4年生ぐらいまで本当にサンタさんが来たと信じていたので、なんだか騙しているのが嫌で心苦しくなったことがあります、というメッセージをいただきました。
おー、これをね、騙して4年生まで信じちゃったってことか。
はい、うん、そういうことですね。いや4年生くらい、10歳ですよね、
この辺なんだろうね。3年生4年生ぐらいでサンタと、だあれかもしれない、これバロンさんの、
はい、
この何、息子さん、うん、ね、が4年生の時まで信じてたってほらバロンさん言ってるけど、
はい、
逆にこの息子さんの話を聞くと、お父さんがさ俺分かってんのにさまだ信じてるって思ってんだよすげえ最近心苦しいんだよねなんつってるかもしれない学校で
逆にね、
騙されてるふりをしていてくれたのかもしれない。そうそう、
いつ本当のことを言っていいか分かんなくてさ
親子で騙し合い
でも4年生くらいだとその可能性はあるよね、今の子
だ。だんだんちょっと気づくや ね。
そうですね、うん、でも幸せなことですよね。
ね、あの騙すならとことん騙してあげた方が、これはいい嘘だから。
はい、いい嘘だ
と思います。悪い嘘といい嘘が、いい嘘の方だから、
ね、うん。心苦しくなんかないと思いますよ。
あんまりこれが5年生6年生になって本当に信じちゃってると学校でいじめられる可能性があるから。
ああ、そっちも心配ですね。
本当にサンタはいるんだよ。
固くなに。
いねえよ。いるよってすげえ喧嘩になってるから。
小学校の時に、あの、何ですか、フィンランドにサンタクロースがいるじゃないですか。
うん、
あの、で、そのサンタクロースから手紙が来たりするんですよね。なんか、
う
ん、
今でも言うと。
今でもやってますよね。あるある、そういうのを見て、わあ、本当にいるんだって思ったりしましたよ。
そうね。
ね
え、これは何だ、フィンランドの国がやってるのかね。
ですかね、なんかね。正式なサンタクロースはいらっしゃいますよね、う
ん、日本でも一人いるんだよね、公認サンタ。
そうだそうだ、公認のサンタさんがねいるんですよね。
あ、それはすごいね。
はい、日本人のね、だからある意味いる。
そう、試験があるんだ、試験が。
あ、サンタの試験が、
筆記試験が、筆記試験が
なるための試験が
きっとあるんだ、きっと。
あの、実技も多分あると思うよ。
そうか、サンタの。
トナカイでこうそれ引っ張る縦列駐車とかさ。
トナカイと鹿の違いを答えようとかね。
そう。
いろいろあるんで。
なかなか大変。
そっか。
いうことで
難しいんだ
よ。はい。もう時間相当もうないんで、次行きますよ。
はい。
はい。
はい。ゆうとさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕のクリスマスの思い出。小学生の時、プレゼントがヘリコプターのラジコンだった時のことです。クリスマスの朝、僕は前から欲しかったラジコンがもらえて嬉しかったあまり、まだ明け方の4時だというのに家の中でウィーンウィーンという音を立てながら飛ばして遊んでいて、両親に少し怒られました。僕は今中学3年生なので、クリスマスといってももうサンタさんにお願いするようなことはここ数年やっていません。しかし今年のクリスマスはあえてお願いしてみようと思います。サンタさん、彼女が欲しいです、です。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
サンタさんが枕元に彼女いたら嫌だね、朝 ね、
ちょっとびっくりしますね。
その彼女とは付き合いたくないね、できればね
すごいね、俺はサンタに頼むもんじゃねえよ
まあそうです、
いいな、すげえ、ラジコンヘリもらえたんだ。
小学校の時にもらえたってことは、
うん、
なんかあれだよね、
最近ですね、これ。
家の中で飛ばしてたんでしょ。
あ、家の中で飛ばせるラジコンってさ、あのヘリのあるんだよ、うん、最近ちょっと、
うん、ある、
あの、ちっちゃいやつ、
1回充電すると 2,3 分しか飛ばないやつ、
うん、でも家の中で飛ばせるのはいいんだよ、あれ、うん、面白いそうだなって。
いや、面白いよ
ね、うん、
慣れるまで大変だけど、
あれね、な、あの、昔はほらあそこまでちっちゃくできなかったのよ。今は、うん、あの、技術が進んでちっちゃくできるのね、あれ ね、
うん、結構いろんな、今はね、カメラついてるのとかありますよ。
あるよね、
カメラついてて、あの、 この自分のリモコン手元にモニターついてて、
はい、ほら iPhone で操作できるのもあるじゃない。
あるあるある、いろいろ出てんだよ。
うん、すごいね、あれらしい、あの携帯電話がさすごくほらコンパクトになった技術を応用して小さくなったんだって、ヘリコプターも。あ
ー、
モーターとかすごい小型化できたから。
はいはいはい、あの携帯に入ってるバイブ機能の、
そうそうそうそう、
あれすっごいちっちゃいモーターなんだよね、あれね。
そうそう、あれ結構日本の技術らしいよ。
あ、はい、うん、次いきます。
時間ない、ありがとう、
ありがとうございます。もう時間ないから次いきます。
はい、
ラストスパートですよ。はい、
はい、続きまして、まゆチャンネルマウスさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私が8歳くらいの頃だったと思います。イブの夜にあまり期待せずに床に着いた私はまだなんとなくサンタクロースを信じていました。時計を見ていないので何時頃か分かりませんでしたが、外からシャンシャンシャンシャンという鈴の音が聞こえてきたのを覚えています。あ、サンタさんだと思ったんですが、眠気が勝って目も開けられず、そのまま深く朝まで寝てしまいました。翌日起きてみると枕元によくスーパーで見かけるお菓子が入った長靴が置いてありました。私はかなりがっかりしたのを覚えています。かっこ笑い。ただあの鈴の音は何だったのかなと今でも思います。親が鳴らしていたのか、寝ぼけていたのか、それとも本当に。今は私も4歳の子供がおります。昨年のクリスマスではサンタさん用のクッキーとミルクをテーブルに用意し、また朝方にちょっと窓を開けてサンタさんが閉め忘れたんだという演出もしました。子供は目を丸くしてましたが、それを見ている私は嬉しく幸せでした。もしあの時の鈴の音が両親がしてくれた演出なら、お金がないながらも考えてくれてたんだなと今は感謝しています、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあったかい話だね。
あったかい話ですね。
あのさあ、あのね、長靴のさ、お菓子の
長靴さ、あれあんまりお菓子入ってないですよね。
入ってないんだけどさ、あれ2つ欲しくなかった、小さい頃。
あ、両方
ちっちゃい頃はね、履けたんだよ俺。
そう、履けちゃうから両方欲しいんだよ、足。だけどもらえるのはなんかね、片方だけなんだ
よ。1個ですね。
でもね、途中からね、履けなくなったんだよ俺。足大きくなって
履かなかったな。
あれね、僕あれですよ、あの子供が生まれて、
はい、
まだ0歳ですよ一番最初、うん、もう11月生まれなんで、生まれてすぐの、
う
ん、クリスマスの時には、はい、もうほら分かんない、何あげても分かんないじゃん、
はい、
ね、
だからあの長靴のやつのちっちゃいやつ、
うんうん、
よく売ってるでしょ、なんかすごいちっちゃいの、
はい、
それぐらいのやつ買ってきて、一応娘が寝てる枕元に置いてきました。
あれスーパーではなんかね、クリスマスブーツって言い方をしてたね。
あれブーツなんだ。
あーブーツ、うん、そうかそうか。
クリスマスブーツって、はい、このなんでこのシャンシャンシャンっていうのが不思議だね。
何だったんですかね、演出なのか。
いや、それはね、あの本物ですね。
本物ですかね、
うん
うん、いいですね。
俺もやろうかな、これ。中にこうシャンシャンシャンシャンって走り回って、
うち寝てんのがさ2階なんだけどさ、
はい、
どこで鳴らせばいいかな。
うん、
シャンシャンシャン、
じゃあの釣り竿の先に鈴つけて窓の外で、
や屋根のシャンシャン、屋根の上から。
あ、上からがいいですよね、やっぱりね。
そうだね、
うん、
通報されるな。
素敵ですねこれ。
あれか ねこのクッキーとミルクをテーブルに用意しっていうのは、これサンタさん用のってことだから、サンタさんが食べたっていう設定なのかな。
食べた
これ何、サンタにこう何食べてねっていうこと、これ
なんかあれだよね、なんかクリスマスのなんか飲み物食べ、なんかクッキーとミルクっていうイメージ。
は
あ、あ、お腹が空いたから、うん、
なるほどね。
うん、
これで何、窓を閉め忘れていくうっかりサンタを演出するってことね。
ああ、
だってさ、
慌てんぼうのサンタさん、
窓閉め忘れたってさ、
ん？
そんなおかしな話よ。
あ、
だって鍵を閉めといたんじゃないの？
うん、鍵？
うん、内側から鍵閉めてたんでしょ窓。
ちゃんと鍵のところあのピックでガンとこう
あのだからだってだってだからきちっとこのテープでこの鍵のところをきちっと丸くしてカリンって割っといて
そうであのお菓子食った後うっかり閉め忘れてくれるし
泥棒ですね
もうサンタも今それぐらいやらないと中入れないもんね煙突ないしね
でセコム多いからね最近ね大変だよサン
タ。あでもあれなんじゃないの赤い服着て白いひげ生やした人は OK するみたいな
あそういうのがあるんです
かそういう設定がセコムもある程度
そっかセコムにこう登録すると解除できるサンタ業界に出回ってる
サンタ業界を
大変です、ね、万能鍵みたいな持ってるかもしれないサンタは、ね、
それもらえないサンタはあのバリンって
そういうのもサンタの試験に出るんですかね
そうそうそうそう最近ハイテクのサンタだから大変だ、ね、
いいお便りいただいたのにめっちゃかしちゃった
温かい話なのに
ありがとうございました
ありがとうございました、
じゃあもう最後、
はい、
最後でございます、今年も最後はですね、札幌マッシーさんのお便りであ
今年も、
はい、締めたいと思います最後よろしく、はい、札幌マッシーさん一回読んだよね
あ2回目ですね
なんで
最初のホールで読んであ
れおかしい札幌マッシーさんの2通くれたぞ
はいたくさんありがとうございます、は
い、お願いします
じゃあ読みますあれは私が中学生の頃授業が終わって帰ろうと一人で廊下を歩いていると向こうから女の子が受け取ってくださいって紙袋を渡して真っ赤な顔で走っていきました見覚えのない子で思い当たる節もなくあ間違えたんだなと私には双子の兄がおりまして私よりちょっとだけモテておりましたそれ以前にも私と兄を間違ってお手紙をもらったこととかありましたからあまたかと受け取ったプレゼントは処理を兄に任せて受け取り係終了です兄には間違って私に渡したことは内緒にしてあげてねと優しいアドバイスその後どうなったかは知りませんが今の奥様ではありません私よりちょっとだけモテる兄でしたがその頃もそれ以後も私と間違えて兄が手紙やプレゼントを受け取るようなことはありませんでした畜生いただきましたありがとうございます
分かった分かった最初に読んだ札幌マーシーさんはお兄さんの方だ、
うん、ああなるほど
あそっか
で 今のがあの弟の方の札幌マーシー
さん弟の方だね
あなるほどそういうこと
ですかそういうことですよだから2通あった、うん
ね、
これねちょっとこう面白いのがさ私よりちょっとだけモテていたっていうのがねあ2回出てくるんだよ
あのねそれは自分もそこそこモテるぞっていうアピール
そういうことですかだって双子だから、
ねうん、間違えるぐらいそっくりなわけだよ
そっくりですよね、
うん、
なのになんだろうねあのきっとあれだと思う兄貴の方はあの野球部でピッチャーやってたんだと思う
それはあの何ですかタッチですか
お兄さん死んじゃうじゃんそしたら
タッチの方が亡くなったのは弟だよね
あ弟だ
そう
だ
ね
でもいいねなんか走ってくる女の人が受け取ってくださいってさ
いや青春ですね
そんなことなかったな、
うん、なかったね、
なかったね
今だからダメなんだよこういうことしちゃう今は
えダメなんですか
怪しいんじゃん
怪しいですか、
はい、いやー怪しいなんちゅんだね今は知らない人からちょっと受け取るとちょっと警戒しちゃうのかな
ああそういうことですか
だからほら
学校の中とないけどね
今の時代は、
はい
ね、だから女の人と同じ方向に歩いてただけで訴えられちゃうような時代だから
あ通報されちゃうんだ
そうそうそうだから紙袋なんか渡した時にはもう大変ですよ、
うん、学中学校の学校の中だから、
ね、
外だとさすがになあやばいよ
そうか通報されちゃいますね
逆に俺が女の人に走ってって受け取ってくださいって紙袋渡したら女の人が真っ赤な顔して逃げてくと
真っ赤な顔して逃げてくの
わーって
それはどういうことなんでしょうか
分からない ということで、まあ、最後ちょっとグダグダになっちゃいました、 お便りいただいたら以上でございます。皆さん本当にありがとうございます、
は
い、
ね、素敵なメッセージをありがとうございました。
はい、
どうでしたか酒井さん。
いや、
なんか総評。
総評ですか。
総評。
まあでもすごくあの皆さん素敵なね、エピソードがたくさんあって、なんかね、胸があったかくなりましたよ。
そうですね、
ね、
ではですね、
はい、
次エンディングいくんですけども、
はい、
エンディングではですね、シークレットメッセージ、
はい、
あとは本宮さんが一番この今読んだ中で良かったなって思う方に本宮賞っていうのがありますかね、うん、その発表でもうしばらく我慢して最後まで聞いてください。
はい、
こんにちは、ムネです。僕のクリスマスの思い出はですね、小学生の頃毎年クリスマスになると外にソリの跡があったり、サンタさんから手紙が届いていたりと、本当にサンタさんがいることを匂わせるような現象が起きてたんです。だけどある年のクリスマス寝ているといきなり誰かに手を踏まれました。見るとそこにはプレゼント片手にパジャマをズボンにインした父親が。幼い頃体験した素敵なクリスマスの思い出でした。バイバイ。そんなことないっしょ。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました、ね、リスナーの皆さんももう少しで終わりますんでね、ちょっと、はい、もうちょっと聞いていただければなと思うんですけども、じゃあ、 早速本宮さんが、
うん、
ほらね、一番気に入った方に本宮さんからプレゼントを用意するという約束ですから、
はい、
はい、本宮さんが一番今回いただいた19通の中で、
はい、
ただごめんなさい、札幌マーシーさんのお兄さんは除外してください。
なるほど、
はい、それ以外で、
それ
以外で一番、まあ、感動した、面白かった、まあ、その辺は別として、
一番心がぐるぐるした、
そう、本宮さんの心を打ったものを、
うん、
じゃあ発表をお願いいたします。
はい、厳選なる考えの結果、
はい、
ホームレスにおじいさんが殺されそうになったにゃまにゃんさん、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。別ににゃまにゃんさんのおじいさんが殺されたわけじゃないから。
そうだね、そうだね。
おめでとうございます。そしたらにゃまにゃんさんは、今回いただいたメールアドレス、同じメールアドレスで、名前、本名と本名フルネーム、住所、電話番号を書いて、メールをください。じゃあそこに、商品をお送りいたしますね。あ、商品なんだか言ってないね。商品何ですか、何ですか。
北海道で最近富に有名になっているマリモッコリのキーホルダーをプレゼントいたします。
お、あれですか、それは一番大きいやつですか、うん、中くらいのやつですか。
結構こうコンパクトでどこにでもつけられるかわいいやつ。物はいいよ、
物はいい
かわいいよ。
あのマリモッコリってさ、
はい、
大丈夫なんだね、あれってね。
ギリだね、ギリ。
オッケーなんだね。
ほら、スケートのフィギュアのなん、ね、選手でつけててちょっと有名になったんだよね。
うん、あ、そうなんだ。
あ、そうなんですね。
ちょっとテレビで、ね、紹介されて、それから話題になったりして。
僕ね、なんだっけな、宇多田ヒカルかなんかがね、ブログで書いてたのが最初に知ったきっかけな気がする。ツイッターかブログかな。
最初見たときはね、こりゃねえべと思ったけど、
誰が考えたんだろうね。分
かんないけど、見てるとね、見慣れちゃうんだよ。
なんか下ネタな上に親父ギャグだからね。
そうだね。ただまあ、うん、なんか流行っちゃったね。
ね。
でなんか似たようなのもいっぱい出てるよ、北海道以外のところでね。
全国にある
パクリなんだか知らないけど、
へえ、
うん、あのどこだかでなんか似たようなの見たな。
まあ、まあ、ということでございまして、じゃあ、はい、あのお便りを必ず送ってきてください、ね、たまにね。でもあのね、前回僕がさ、あの何ヶ月か前にキーホルダーのお土産プレゼントやったじゃないですか。
あ、はい、YouTube で流したやつ。
そう、うん、あのね、まだね一人ねお便りくれてないんですよ。
ああ、
そうですか。
今年いっぱいもし、いただけなければ、もうそれでなしにします。
厳しい。
はい、なしにします。ということで、
忘れている方、
キーホルダー
至急お便り、
はい、はい、お急ぎください。
発表してますんでね、どっかで発表してますんで、もう一回聞いてね、お便りください。一人はいただいてるんで、それはもう発送しますんで、
うん、
はい、よろしくお願いいたします。で、ここで2人にもですね内緒にしてたんですが、
はいはい、
クリスマスメッセージをいただいておりますので、
お
ある方から、
はい、
じゃあちょっと聞いていただいてよろしいですか。
はい、はい、お願いします。
竹内さん、本宮さん、酒井さん、そして、そんないプロジェクトのリスナーの皆さん、元そんないプロジェクトメンバーの松田でございます。クリスマスのエピソードについてということでお話をいただいたんですけども、まあ私、高校生の時は、まあ男ばっかりの工業系の高校で、まあやれ、クリスマスの時期になるとですね、サンタを狩ろうだなんて、クリスマスツリーを倒しに行こうだのですね、そんなことばっかり言ってましたけど、私の中でですね、記憶の中で、覚えてる一番最初のクリスマスプレゼント。まあ大体お父さんお母さんにもらうと思うんですけど、それがですね、なんとですね、ファミコンのエシアダプターでですね、非常に特殊なプレゼントをいただいたわけなんですけど、それが、多分、4歳とか5歳なんですけど、今でも強烈に、覚えてるプレゼントの思い出です。というわけで、私、松田のクリスマスエピソードをお送りいたしました。ありがとうございました。
びっくりしました。
嬉しいね。
嬉しいですね、はい、ちょっとすいません。
どうした、
びっくりして。
おや、もしかして。
松田さん、ありがとうございます。
はい、あのね、ちょっとね、あのお願いしまして、
うん、
はい、ただね、松田さんダメ、ちょっと最近喋ってないからってね、はい、ちょっと映画多すぎる。
いや
ダメだし、ダメだし、そこはもうダメ、元メンバーとしてもダメだし。
自分でね、編集するときは A をカットできるからね。カットしてあげて、
カットしたのを送ってこいよって話。
あ、そうか、編集が。
酒井さん大丈夫ですか。
ちょっと大丈夫です。
はい、ということでございまして、はい、まあ、今回ご協力いただきました、音声の方でご協力いただきました、瀬戸浩二さん、秋葉仁さん、北海道の宗さん、あとコマシーさんで、松田さん、5名の方本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
と、いうことでございまして、じゃあどうでした、元宮さん。
人の数だけ人生があるね。
うん、
なんかね、うん、ほらね、楽しいお話、笑えるお話、うん、ちょっと悲しいお話とかさ、うん、いろいろあったけれども、うん、なんて言うんだろう、こう自分を改めてこう思い出してみようとしたんだけど、意外にそうだね、小さい頃の思い出がよく思い出されたな。ここ大人になってからのそんなに思い出さなかった感じがする
でしょ。そうですね、
うん、ね、ちっちゃい頃の記憶の方がやっぱり多いななんて思いましたよ。
大人になるとね、ただね、バカ騒ぎしたいくて、なんかクリスマス利用してる感じになっちゃうからね。どうした
ら。で、ほら、結婚しちゃったら今度家族っていう単位になるでしょ、
うん、
あ、僕ね、あれ、生まれて初めてもらったね、プレゼント思い出した。
お、
何ですか。
真っ黄色のね、 スーパーカー、カウンタックのスーパーカーのミニカーをもらった。
ああ、びっくりした。ミニカーか、びっくりしたよ。スーパーカーをもらったのかと思って。
おお、初めてもらった。
油田号の家じゃないからね。そうそう、ミニカーの、ミニカーってちょっと大きめのね、うん、やつ。
ちょうどね、スーパーカーブームですからね、我々
は。そうそうそう、
あ、そうなんですね。
スーパーカー嬉しかった。
カウンタックとか、ね、もう普通に、
ね、羽ついてたから LP500S だな。
そこまで僕詳しくねえや。酒井さん、
はい、
はい、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、
なんか酒井さんの反応が僕的にちょっと意外すぎたんですけど。
意外でしたか。そうですか。いやーね、感動的でした。
はい、
はい、ちょっと松田さんの話に戻っていい。
うん、
はい。
プレゼントでファミコンのアダプターって何よ。本体じゃなくてアダプターって
のか。アダプターだから、あの松田さん小さい頃、あのソンナイトで昔言ってたでしょ。
そうだったっけ。
あの昔子供の頃に松田さんはアダプター集めるのがすごく趣味で。
え、そうでしたっけ、
うん、いろんなアダプターを集めてたんですよ。
そうか、
うん、嘘です。
ちょっと信じかけて、
ちょっと信じてしまいました。
いや、多分あれなんでしょうね、アダプターだけ壊れて。
ああ、そっか、
そういうことですか、
うん、
なるほどね、
使えなかったんでしょうね。
なるほど、
はい、変なプレゼントやなと思って。
そうですね、部品だけ
な、
うん、なんか工業っぽいね。
工業っぽいね。ということでございまして、はい、でこのそんなことないでしょなんですけども、今年の配信は今回で最後でございます。
そうです、
ね、はい、
う
ん、去年やつは年末特番的なことは今年やらないんで、
はい、
はい、今回のこの配信が今年最後の配信でございます。ただ、はい、来週1週間後はね、簡単なんで、
はい、
お正月なんで、
もう来年か。
そうなんですよ。
ああ、もう来週ですか。
はい、なのでね、ま、普通に来週も配信はあります。
うん、
はい、来週は、お正月特番ということで、そんなプロジェクトのメンバー今現在6名、全員でいるんですけど、全員この参加のそんなことないっしょ特番的な感じのことをやりますんでね。
そうだね、
ぜひ聞いていただければなと
思います。はい、お願いいたします。
実はもうすでに収録は終わり。
そうだ、
そんなプロジェクトのどの番組を聞いても同じ番組が流れる。
流れます。1日には流れます、同じ番組が。まあちょっといろんなところを全部聞いてる方は同じのがボンボンって落ちてくると思いますけど、
そう、ね、
ご勘弁いただきまして、よろしく、全部聞いてくださいね。お願いします。
微妙に違うとか、
微妙に違いますね。
どこかが
微妙に違うかもしれない
。いやいやいや、中でね、酒井さんが全部キーワード言ってますね、一つ一つ。
それを集めると何かが、そうそうそ
う、で5番組全部集めると、うん、あの言葉になります。
はい、
うん、嘘です。
嘘ですね。
ということで、
そういうことしない、はい、
でそれと大事なことですよ。
はい、
ここで酒井さんが今週で、
はい、
そんなことないっしょ卒業でございます。
はい、無事卒業させていただきます。
は
い、
酒井さん、感極まるのはここですよ、本当は。
ねえ、さっきじゃないですね。
さっきじゃここですよ。
いやー、ここの予定だったんですけれども。
おかしいな。
おかしいですね。
リスナーの皆さん勘違いしないでね、そんなプロジェクト卒業じゃないからね。
あ、そうだそうだ、なんか間違った。なんですか？
そう、そんなプロジェクトをやめちゃうんですかっていう、
ね、
そんないっていう言い方をしちゃうと、
はい、
そんなプロジェクトのことなのか、そんなことないしょのことなのか分かんないっていう、
はい、この番組は卒業させていただいて、はい、来年から始まるそんなイットダルという番組で竹内さんと一緒に喋ることとなっています。
はい、
はい、
ということでございます。ぜひ来年の、1月7日
配信が、はい、スタート
予定でございます。うん、で、これ正月特番でもね、ちらっと話してるんですけども、
はい、
最初の第1回目の配信とその次の週の配信までは、
はい、
リスナープレゼントがきちっとある予定でございます。でこれはね、ちゃんとね、メーカーさんの協賛で 僕はいろいろ営業させてもらった。
いやーなんかねちょっと楽しみです ね、
すごいね。
もうね、うん、僕の手元に商品は来てるんです。メーカーさんから届いてるんですよ。
もう届いてるんですか。
きちっと来てるんですよ。これをあのリスナープレゼントとして、
はい、
ご用意しておりますんで、そんな人ダルの方もよかったら聞いて
ください。よろしくお願いします。
思います。
お願いします、
はい、では坂井さん、
はい、
そのことないっしょの告知を、うん、ラストですから、
はい、
一切噛まずに。
噛みますがよろしいでしょうか。噛んでもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ2回まで噛むのは OK ということで。
いや回数制限が
、じゃあよろしく。あ、で、あれですよ、元宮さんちゃんとね、次回からは通常放送になったら元宮さんがこう読まなきゃいけない部分ですから、
お願いします。
やらないよ。
やらないよじゃない。やらないよじゃない。よろしくお願いします。ちゃんと覚えておいてくださいね。ということで、じゃあ坂さんよろしくお願いします。
はい。そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りを募集しております。E メールのアドレスはそんない@0438.jp。綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 SONNAIP、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお送りいただけます。そしてそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとかそんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
坂井さん、そんないプロジェクトに加入してから、
はい、
一番最初にレギュラーとして参加したのはこの番組。はい、
そうですね、
はい、
そんなことないっしょで半年ちょっとお世話になりました。
はい、で、今日で終わりと。
そうですね、今日で終わりです、
はい、じゃあ、 元宮さんとねこうやって番組上で話すことが、
はい、
これから多分ね相当少なくなると思うんで。あ、
そうですね。
じゃあ、 元宮さんからね、はい、酒井さんにん最後のメッセージを。
あら、
お疲れさん。
元宮さん、空気を読んで空気をちょっとだからね、ちょっと酒井さんがちょっと涙が出るぐらいの。
俺らそういうの苦手なんだ。
そういうのを真面目にお願いしますよ。はい、
ん、
じゃあ元宮さんから真面目な方のはほらね、ポッドキャスターとしても先輩だしね、アドバイスとかも今までの
アドバイス
ね、なんかあるでしょ、いろいろそういうのも含めてよろしくお願いします。
坂井さん、半年間本当にお疲れ様でした。次からは新しい番組で花を咲かせてください。陰ながら応援しております。かしこ
って女の人が使う言葉ですけど、
ガジコ
坂井さん一切泣かないじゃんよ元宮さん。
お疲れさん、
残念なお知らせ、
ね、
はい、じゃあ坂井さんじゃあ、そんなことないっしょのこのリスナーの皆さん、まあ、多分ね今そのことないっしょ聞いていただいてる方のほぼ 100% がそんな人ダルの方も聞いてくれると思うんですけど、
はい、ぜひお願いいたします、
はい、だからそんなことないっしょでの最後の、はい、じゃあリスナーさんに対してのご挨拶を。
あ、は はい、まあ、半年間という短い間でしたが、本当になんかお聞きいただきましてありがとうございます。まあ、3人で喋るのはこれが最後ですけれども、またね、特番ですとかそういう時にまたお邪魔したいなと思いますので、これからもそんなプロジェクトをよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
では
ね、名残惜しいですが、
はい、あとここから30分ぐらい喋りますか。
いやだ
やだやだやだ、
そんなにネタがありません。
はい、まあね、これで あれですよ、この僕とね、元宮さんからのセクハラも受けなく、
はい、ね
って済むと思う。 ねえじゃない、そんなことないですよでしょ、
ね、今度はダルで竹内さんのセクハラを一手に引き受けるんだよ。
あ、そうか、そうですね。
そんな人ダルは比較的ほら真面目な番組です。
真面目な番組なん
ですか。まだ一回も収録してないからね、分かんないけど、ね、多分真面目な番組ですよ。
でも
俺のセクハラは温かかったろ。
あ、そうですね。
すっげえなんか、すっげえなんか恩着せがましい、恩着せがましいセクハラ。
でも本当にこの番組が大好きだったので、これからはリスナーとして心安らかに聞けるなと思います。もうずっと緊張していたので、はい、
またおっさん二人になるよ。
ね、楽しみにしています。
はい、ということでございまして。はい、あとはあれですよ、そのポッドキャストだけじゃなくて、今後は来年からは、はい、さっき言った YouTube の方でも、メンバーが少しずつ絡んでいくような展開にしていこうかなとは思っておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
そちらの方も、
そっちの方でも酒井さんってガンガン出てきますね。
今聞きました。
はい、よろしくお願いしますということで、今回、いただいたたくさんメッセージで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来年も多分やるんでね、クリスマス特番やるんで、ネタを皆さん温めといてください。札幌マシーさん2つネタ出しちゃったからね、また来年大変だと思いますけどね。ということでありがとうございました。お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。